桜井翔司の言いたい放題、人生ってなんだ。この番組は無実の罪で29年間の獄中生活を体験した私桜井翔司がお送りする番組です。今なお日本で起こっている冤罪事件も紹介しながら、希望をテーマに人生の意味を探っていく30分です。どうぞお付き合いください。この番組は全国にある冤罪事件を追及する冤罪ファイル氏と桜井翔司をデスクジョッキーにする会の提供でお送りします。改めまして皆さんこんばんは、とうとう今年も最後の放送となりました。暖冬暖冬と言われてますけど、やっぱり今年は暖かいですよね。なんかつい先日もあの関西の方へ行ったんですけども、新幹線の中から見る風景の中にはこう真っ青な草が生えてましてね、異様でしたね。まあ、やっぱりなんか今年は暖かいんだななんて思ってます。でも、まあ、時々寒さがあってですね、私もちょっと風邪気味になってしまいましたけど、皆さんはいかがでしょうか。今年も1年間私はその冤罪仲間のこうですね、無念と一緒に生きてまいりまして、とうとう今年も大分と沖縄にはなぜか行けないまま、九州は、鹿児島、北海道まで飛び歩いてきた1年でした。今日は1年を振り返っての放送ということになりますけどですね、まあ、今年は何といってもその私にとってはまあ杉山、当時杉山が死んでしまったっていうのが一番になってまして、彼が21歳、私が20歳になった夏にこの事件が起きて、それから29年間獄中生活ですね、それから社会に帰って15年間、合計すると44年間、まあ、一緒にこう痛みを共有してきたわけでして、同志でしたね。同志といっても戦う同志って、まあ志す方じゃなかったような気がするんですけども、本当に同志だったなって気がします。この事件が、まあ、発生したのが昭和42年の8月28日とされてますけども、その夜私と杉山っていうのは東京中野区の野方に住んでまして、住んでたじゃなくて、住んでいる兄のアパートに一緒だったんですよね。忘れもしない、本当10時頃私が帰ったら杉山が台所の方からパンツを下げて出てきた。で、どこ行ったのって言ったら、いや新宿の方で映画見てきたなんていう話を来た覚えがありましてですね。ですから、もし杉山と誰かが犯人にされた場合、あと私と誰かという違った二人組だった場合はですね、お互いがそのアリバイを証明できるって仲だったんですね。ですから何があっても結局まあ気が合わないとかいろいろあったんですけども、このお互いを無実を信じるという知っているという意味ではね、本当に強い 絆で結ばれていたんだなっていうのを、彼を亡くしてみて改めてこう感じましたね。あの彼の大きさって言いますか、存在っていうものは、まあ、酒の席で乱闘して弁護士さんの首捻挫したとかですね、あの私の携帯が傷ついたとかいろいろ、まあ、あったんですけども、まあ、杉山がいなくなってしまうと本当に何かが欠けてしまったようなこう寂しさを感じてます。あの生きてる時は何も感じないんですけどね、その杉山なんてこう普段考えもしなかったんですけど、いなくなってみるとこう何回も何回も考えたりしまして、たまに夢に出てきたりするんですよね。嫌になっちゃいますね、本当ね。親父も出てこないのに、なんで杉山出てくんだよなって感じしてまして、でまあ、これもやっぱり本当に44年間同じ思いで戦った心の絆って言いますかね、そういうものだったんじゃないかななんて思ってます。杉山っていうのはすっごいマザコン的なところがありまして、まあ、お母さん誰でもまあ男はお母さん好きですけどですね、あの父親が小学校4年生か7年生の時に脳一血っていうんですか、 あれで死んで亡くなってますね。でお母さんも同じように19歳の時に脳一血で亡くなってまして、まあ、血管の病っていうのはで、まあ、彼の家系だったんじゃないかなと思うんですけど、今はですねその大好きなお母さん両親のところに帰って、あの不良親父じゃなくてですね、あの不良だった杉山じゃなくて、素直で生真面目で几帳面で本当本来の子供の頃のような杉山孝雄に戻ってですね、両親に抱かれているんじゃないかななんて思ってます。その杉山のためにですね、杉山、私のおくるの思いも込めて今日は最初に母ちゃんという曲を聴いていただきたいと思います。よろしくお願いします。
母ちゃんあの日また来るよと残していった言葉は昨日のことのように覚えているよ。僕が手錠されてからいろんなことがあったのに、悲しみの晴れる日を待ったろうに。うつむいた背中に苦しみを背負ったままで、うつむいた背中に悲しみをこらえたままで、待ちわびて待ちわびて言ってしまった。母ちゃんつぶやけば夕日の中を歩く姿が見える。母ちゃん母ちゃん母ちゃん母ちゃん、もう一度その手に触れたかったよ。母ちゃんあれは初めての面会だった。ボロボロと涙こぼすだけだったね、泣き笑いしたね。きっと僕の幼い日を思い出して見つめてた。汚れてる僕のこと。
母ちゃん、聞いていただきました。人間というのは、まあ、いつか必ず死が訪れますよね。こればっかりはどうしようもない宿命なんですけど、あの世のことっていうのはもう誰もわからないですよね。まあ、もあっちの国に行って戻ってきた人は誰もいませんので、ですから私はその人間というのは生きている間ってね、この世にいる間だけという思いがありまして、だからこそ生きていることは大事だし、一人一人の生きている命っていうのが大事だと思うんですよね。その命を大事にするってどういうことかなって言ったら、その人が生まれて生きていること、そして人間として暮らす時間を大事にされることじゃないかと思うんですね。でそういう意味で、あの私は冤罪っていうのを背負って、残念ながらその人権あるいは個人の、生きる思いというものを法治国家と言われながら、日本というのは意外と大事にされてないなっていうのを体験として知った気がするんですよね。特にその法律を守るべき警察や検察っていうのが、その裏金などを含めて正義というのをこう隠れ蓑にして好き勝手なことをしてる。でこれが本当に日本の国を歪めているっていうことを気がしましてですね、私はその根本的な部分で冤罪をなくすといいますか、当たり前にこう正しく一人一人の人間に日本の法律が適用されるような、運用されるような国にしたいななんて、まあそんな大きなことを考えているんですけども、まあ今年も1年間いろんなところでいろんな思いを発信してきてですね、時には虚しい思いになったり、でもやっぱり話せば伝わるといいますか、その私が希望とするのは純粋な人たちって言いますかね、その汚れていない人たちって言いますか、その子供たちに冤罪などを話すとみんなおかしいって言うんですよね。若い感性って言いますか、若い人たちほど悪いことって言いますかね、対する怒りや反発の心っていうのは大きいなっていう気がしてまして、高校生とかですね、大学生の前で証拠を隠す検察、あるいは そういう実態に目を閉ざして、裁判をする裁判のことを話すと、それおかしいよって言ってくれるんですね。ですからそういうその純粋に考えてくれる子どもたち人たちがいる限りは、いつか、私たちの思いもですね、この社会の力となって、当たり前に真実が通る裁判にすることもできるんじゃないかなと希望を持ってますんで、また頑張っていこうと思ってます。今年1年間振り返る中で、私の体験としてやっぱり一番特筆すべきのは、6月に衆議院の法務委員会に、刑事訴訟法等の改正問題ということで参考人として招かれました。冤罪者として招かれたわけなんですけども、この放送でも何回かこうお話してますけどですね、検察庁や法務省という連中は深川事件の桜井と杉山は犯人だとこう公然と言ってるんですよね。で裁判で無罪になった人間自体もそう言ってるんですけども、一応、三権分立の日本の国家の中で行政、と立法府、この2つには冤罪者として受け入れられたなと思ってまして、冤罪者の思いを話してきました。私はその刑事訴訟法等って言いまして、この等っていうのが厄介な問題でしてですね、そこにはその携帯のメール、あるいは会話、あるいは LINE と言われるもの、そういうものを警察がこの人の携帯を聞きたいというふうに願ったら、ほとんどフリーパスで聞かれることになります。これ間違いなく、これは裁判所の一応逮捕状を取らなくちゃダメというようになってますけど、日本の裁判所は警察が求めた捜査令状に対して、逮捕状じゃないですね、捜査令状に対して却下する率ってのは本当に少ないんです。それこそ 99.99 何パーセントぐらいの確率でほとんどフリーパスなんですよ。ですから例えばですよ、桜井昌司がこういう疑いがあって、彼の携帯全てのを盗聴したいとなったら、これ必ず聞かれるんですね。必ず 100% 聞かれます。そうすると警察に狙われたって言いますかね、あいつはちょっと聞いてやろうと、なんか秘密を握って脅してやろうとなったら誰でも聞かれてしまうんですよね。こんな社会にしていいのかっていう、多分警察はそこまでしないだろうと思ってらっしゃる方がたくさんいるかもしれませんけど、とんでもないですね。警察というのはもう我々冤罪者っていうのは何でもする組織なんだということを骨身にしみて知ってますから、証拠の改ざんもする、でっち上げもする、あんな人たちにそので自分たちの秘密を盗聴されてたまるもんかって気持ちなんですよ。私は特にその刑務所の中で面会は傍聴と、ね、立ち会って職員に聞かれる、手紙を発信しても全部検閲される、あるいは表から来た手紙も検閲されるっていう生活してみると、それが本当に気持ち悪いっていう、こう自分で目を閉ざすって言いますかね、心を閉ざして、許す許すと思うにならないと耐えられなかったんですね、この覗かれるっていうことが。で私刑務所の中で覗かれる窓、系統の赤き舌っていう俳句作ったことあります。これ窓から見たらないこの系統が咲いてまして、その赤い系統がベロを出してるような気がしたんですよ。で我々いつもこう窓から見るんじゃなくて覗かれる窓なんだ、覗かれる窓、系統の赤き舌っていう俳句ついたことあるんですけど、こう人に全てを覗かれてしまうっていうのがどんなに痛いものか、ぜひ国民の皆さんにも知っていただきたいと思いますし、来年は、参議院で継続審議になってますこの刑事訴訟法等の改正問題審議されます。ぜひですね、この北朝鮮のような監視国家にしないように、国民の皆さんにもですね、これ反対の声を上げていただきたいし、力を貸していただきたいなと思ってます。で国会ではですね、冤罪被害者として、この法律が認められないっていうことを話してきたんですけども、残念ながらその、国会議員の方たちもですね、意外とこう他人事なんですよね。見てて自分は多分何もないと安心してるのかもしれないですけど、司法取引罪っていうのも同じようにこう導入されるシステムになってるんですけどね、司法取引っていうのはどういうことかと改めて申し上げますと、お前自分のやった犯罪あるね、いやこれを許してやる代わりにどっか他の人のなんか事件を知らないかって言われた時ですよ、人間ってみんな自分が助かりたいですから言っちゃうじゃないですか。お前例えばさ、桜井が 今強盗殺人で疑われてるんだけどお前見てねえかって言われたら見たって言ったって通用しちゃうんですよ。本当に怖いって言いますか、こういうことで実はあの福井女子中学生殺し事件っていうことで犯人されてる前川昌司さんはですね、暴力団員が覚醒剤で捕まって牢屋の中から誰か知らないかってこの事件の犯人を、もしこの事件で犯人を俺が捕まえることができたら俺の刑が安くなるんだ、力を貸せっていう手紙出してるんですよ。飯塚さんという方らしいんですけどね、名前は。でその方がですよ、最後はいや俺が見たんだって話になったんですよ。最初は自分でその手紙を残ってるんですよ、誰か知らないかっていう手紙、それが最後には俺が見た、前川昌司が犯人だって。だって彼はとうとう十何年も刑務所入って今でも再審できずに苦しんでる。日本という本当裁判というのは誰かが見たと言ってしまったらそれもう正しくなっちゃうんですよね。私はその盗聴法と同じようにこの司法取引罪が、導入されたら多分もっともっと今よりも冤罪が作られると思いますので、ぜひ皆さんあの自分のものだとしてですね、あの危機感を持って考えていただきたいなと思ってます。私がその冤罪を語るときいつもその悪党警察に腐れ検察って言いますけど、裁判所も実はあの正しいとは実は思ってないんですよ。私もまたただね、あの悪党とか、腐れと言っちゃかわいそうなんで黙ってるんですけども、冤罪事件があって例えばどうしてこういう冤罪があったんだろうということで究明する組織をですね国会などで立ち上げようとすると裁判所が猛反対するんですよ。干渉だっていうらしいんですね。干渉、裁判員に対する干渉だっていう。そうでしょうかね。だって間違ったわけでしょ。冤罪が例えば今まで有罪になったものが新しい証拠が出てきてこれは無罪だよってなった場合は冤罪が明らかになったってことじゃないですか。そしたらその原因を究明するのは誰が考えても当たり前じゃないですかね。その自分たちが行ったことですよね。その間違いと認めることができないのが実は裁判所が一番ひどい部分だと思うんですよね。で国会は本当は立法府の責任としてなぜ冤罪が生まれるんだっていうことを考えること検討することは何も干渉じゃないじゃないですか。監視することは必要なんですよ。国会を監視するのは国民、そして立法府は誰も監視できないとなったらこれは独裁あの立法になっちゃうじゃないですか。私はですねその警察や検察そして裁判所が誰のチェックも入らないようなシステムになっていることが本当に冤罪を作り上げる大きな原因だと思ってます。で私は参議院にこう衆議院にですね招かれてこの、法案で発言をしてきてですね、あのこの国って本当に病んでるな、日本という国はもっと本当清潔で誠実で真面目な人たちの生きる世界だったはずなのにどこで狂ったんだろうと私本当につくづく感じましたですよね。だから私はこのちょっと生意気なこと言うようですけど本当に日本という国をもっと真実やですね正義を、大事にするような国になってほしいななんて改めて感じた1年でもありました。この放送が始まってですね8月ですからもう5ヶ月言いたい放題言ってきまして、まあ何でもありだと思ってるんですけどどれだけの人が聞いてくださってるのかなと思ってね、会合も検討がつかなくて不安になってるんですけど、実はお一人の方がちょっとお手紙いただきまして、徳島県にお住まいの川上邦美さんですね、あの、このラジオの寄付にもご協力いただいた方なんですけど、書いてあります。今年もあとわずかになりました。森大輔さんを支援する徳島の会の事務局長をしている川上ですって書いてあるんですね。FM 西東京の桜井翔司の言いたい放題人生ってなんだを毎週楽しみに聞かせてもらっています。冤罪のことをたくさんの人に知ってもらうことができずできすごいことだと思いますって書いてあります。番組が長く続きます応援してます頑張ってください嬉しいですね。あ、確かに聞いてくださってるんだなって考えて本当川上さんありがとうございます。あの、森大輔ねあの方も、禁止肝剤などというありえない、薬で、殺したなんて言われてますから、あれもなんていうんですかね、正しい鑑定がなされるならば必ず勝ちますんで、ぜひあの希望を持って、来年も頑張っていただきたいですし、私も力を尽くしたいと思いますんで、一緒に頑張りましょう。よろしくお願いします。 この放送はあの今までたくさんのゲストをお招きしてきますけど、まだまだたくさんいまして、順番どうなるか分かりませんけども、正月第1回目のゲストはですね、あのキム監督をお招きしたいと思ってます。今袴田巌さんの映画が来年上映されることになってますんで、その映画を作ってくださったあのキム監督にぜひ来ていただいて、キム監督はその狭山事件の映画も作ってますんで、前にゲストに来ていただいた石川さんのことなども含めてお話しいただきたいなと思ってます。それとあの検察の裏金を告発するした元検事の三井珠樹さん、これは2月の初め頃来ていただこうかなと思ってます。そしてその後ですね、元検察官で今は検察を批判する、そして冤罪事件に力を入れてくださったあの、郵政不正事件の村木さんなど弁護をされました郷原さん、郷原信之さんですかね、弁護士さんをお招きしたいと思ってます。あとはあの映画監督の須藤監督も来てくださってるなんて言ってますし、あの皆さんご存知 の, あの政治家の鈴木宗男さん、なんか疑惑のデパートだなんて言われましたけど、あの方がなぜ捕まったか皆さん分かってますかね。私もつい先日あの鈴木さんとお会いして、私がなぜ捕まったか分かりますかって実は知らなかったんですよ。鈴木さんがですね、ヤマリン事件って言われまして、なんか鈴木さんをこう大変支援してるヤマリンっていう北海道の会長さんが、鈴木さんが大臣になったんでお祝いくれたって言うんです。いいですよね、政治家ってお祝いもらえますからね。でそのお祝いにちゃんと領収書を切ったのに、それがなんか不正の金だなんて言われちゃったって言うんです。皆さん知ってますか。ですからあの私は鈴木宗男さんの娘さんの高子さんに大変お世話になってますんで、鈴木宗男さんにも来ていただいてですね、あのこの日本の司法問題、そしてあの共産党の尾形さん、あの方は日本で今唯一と言いますか、あの警察に盗聴されたご本人ですんで、その方にも出ていただきたいと思ってます。今後ともですね、日本の司法問題を正すために言いたい放題続けていきますんで、よろしくお願いします。今年はの白鳥事件という北海道であった有名な事件の40周年にあたりまして、その記念行事もありました。その時私話したんですけど、なぜ福川事件が勝てたんだろうかということを話しました。福川事件というのは DNA のような証拠もありませんし、物的証拠はないんですよね、ほとんどね。でなぜそれが勝ったかというと、やっぱり杉山と桜井という2人のコンビ、この自分の体験を的確な言葉として語れる、これ最高のコンビだったなと思いまして、それと弁護団が素晴らしかったですね。うちの弁護団は本当に全てにオープンで、マスコミの方にもどうぞ来てくださいって言って、自分たちのこう討議を公開してしまうぐらいすごい弁護団でしてね、それで全ての論点を究明して徹底的に検察の主張に反論したっていう強力な弁護団で、やっぱりこの弁護団がすごかった。でもう一つはやっぱりその支援者って言いますかね、まあ、国民救援会、東京都本部を中心とした全国に2000名、会員がいまして、その3つの力がですね、こう集まって結集して、おかしいという声を上げ続けてきたことが、もしかすると私はこの福川事件を勝たせた大きな力かなと思ってるんですね。なんかあの救援会では古い言葉で毛米比とか言うんです。なんか古いよく分かんない言葉で言うんですよね。要するに本人、冤罪者本人と被告と、あとは支援者と、弁護士、この3つ、3人が力を合わせて、戦っていくこと、息を合わせて戦っていくことが勝利の力だってい うあるんですけど、それに本当にふさわしい戦いをしたんじゃないかなと思ってます。私はその自分の戦いが全てと思ってますんで、まあ、今年はあの大阪の東住吉事件に光が注がれて、仲間2人が社会に帰ってきました。何が裁判所に届くか分かりませんので、冤罪を戦っている本人、そして冤罪を支援されている方はですね、自分の思いに確信を持って、あの悪いこと考えなくていいんですよ。もう絶対勝ちますから、勝てますから、その自分が勝利する姿を描いてですね、ぜひぜひくじけないで頑張っていただきたいと思います。今日はあのクリスマスですけど、私はもう神も仏もあまり信じない方なんで申し訳ないんですけど、なんですかね、本当に願わくば、あなたの戦いにですね、誰かの力が注がれて、あなたの、あの真実に光が当たるようにお祈りしてます。諦めない限り冤罪を必ず勝ちます。勝てます。それが真実の力だと私はあの自分自身の体験を通して確信してますんで、 全国の演者の仲間たち、そしてそれを支援する皆さん、どうかくじけないで、来年も頑張りましょう。今年1年間本当にありがとうございましたですね。じゃあ最後に皆さんの、新しい年の幸せを、そして今年1年間にご苦労さんの思いを込めまして、私の希望の曲ゆらゆら春を聴いていただきます。
雨が降って風が吹いて季節は流れゆく、雲の上の空の上のどこかどこかどこか、春松人もの山も明日を信じてる、そうさみんな、そうさみんな耐えているさ、ゆらゆら春は来るね、ゆらゆら春は来るね、喜びと悲しみに季節は流れゆく、空の下の人の上のどこかどこかどこか、春松人の心に花咲く時はいつ、きっといつか、そうさいつか夢の朝が、ゆらゆら春は来るね、ゆらゆら春は来るね。
この番組に対するご意見ご要望などございましたら、メールの場合はメールアットマーク温泉村ドットネット、おはがきの場合は郵便番号 169-0075 新宿区高田馬場1-26-12-505桜井司法研究所までお寄せください。皆さんの声をお待ちしております。そろそろお別れの時間が来てしまいました。この番組は皆様からの寄付によって賄っています。電波使用料、出演者およびゲスト出演者の交通費などが必要です。番組を長く続けるためにも寄付にご協力ください。詳細は桜井翔司の言いたい放題人生ってなんだ、または Facebook 桜井翔司ラジオパーソナリティ演奏会でご確認ください。よろしくお願いします。ではまた来週。この番組は全国にある冤罪事件を追及する冤罪ファイル誌と桜井翔司をデスクジョッキーにする会の提供でお送りしました。
ゆらゆら春は来るね、ゆらゆら春